さんこんにちは。司会の方も言われてましたけれども、危険な暑さが連日続いております。皆さん、お変わりしないでしょうか。さて、人間だけが自分の死について考えると言われています。まあ、犬や猫が深刻な顔して自分の死について思い悩んでいる姿を想像することは、ちょっとできないかなと思います。まあ、人間以外の生き物は、まあ、種の存続のために生き、子孫を残した後、まあ、淡々と死んでいきます。ただ人は自分が死ぬということを知っています。この世は不確実さに満ちているけれども、ただ一つ絶対に確実なことがあります。まあ、それは私たち誰もが皆死ぬということであります。まあ、この霊言な事実の前に誰もが立ちすくんでしまいます。まあ、私たちの周りにはひとたび確実に死んでまた蘇ってきた人は誰一人いません。したがって死後の世界を私たちは確実に知ることは決してできません。それゆえに私たちは死後について、まあ、死後どうなるかということに不安を覚え、まあ、自分の意識が永久になくなってしまうのではないかということに恐怖を覚えるのだろうと思います。しかし人間は歴史上長い間、まあ、死後の世界の存在を固く信じ続けてきました。けれども近代、まあ、啓蒙主義や科学的合理主義の考えが力を占めるようになってからは、人間は死んで全てが終わり、死んだらその後には何もないと考えるようになりました。もしそうであるなら、人生の価値は何でしょうか。人生は何によって支えられるのでしょうか。ある人は生きている間に何か偉大なことを成し遂げて歴史に名を残すということを人生の価値と考えるかもしれません。しかしそれが可能なのはごくごく限られた一握りの人だけであります。大多数の凡人は人も生き物なのだから子孫を残すことによって良しとしなければならないと考えるかもしれません。しかし全ての人が子孫を残すわけではありません。子孫を残せない人は生きる価値がないのでしょうか。そんなことは決してありません。それでは物を考えることを専門としている哲学者の人たちは死をどのように考えているのでしょうか。私は以前、ケンブリッジの人気哲学者による不死の講義という長ったらしい題名の本を読んだことがあります。不死という言葉に惹かれて読んでみましたが、結論は結局のところ不死はないということでした。詳しい内容は忘れてしまったのですが、私なりに要約すると、死が避けられないものであるならせめて悔いのないように人生を精一杯充実していき大いに楽しもうではないか、そして平常心を保ち泰然自若として死を受け入れようではないかというものでありました。拍子抜けするぐらいに、まあ、常識的な結論ですが、まあ、無神論を前提とする限りはおそらく結論はそこにしかないだろうと思います。それは私たちが高校の教科書で習った、まあ、ギリシャのエピクロス派あるいはストア派の哲学者たちの考えからほとんど進歩していないと言わざるを得ません。本当に死で全ては終わりなのでしょうか。誰一人として死を本当の意味で経験することはできず、科学的客観的に検証することもできない以上、この問題を人間の理性や知性で解決することは決してできません。それでは神からの言葉である聖書は死についてどう語っているのでしょうか。聖書は死は単なる自然現象ではない、もっと深い意味があると語っています。 パウロという人はそれを一言で罪の報酬は死であると表現しました。これはローマ人への手紙の6章23節にある言葉ですが、要するに罪の結果として人は死ぬものとなったということであります。ここに罪という言葉が出てきました。これはあまり耳障りのいい言葉ではありませんが、聖書の中のキーワードの一つなので、死について語るときにも避けて通ることはできません。ここで創世記から罪の本質、罪と死の関係について見てみたいと思います。創世記の一章を開きいただければと思います。一章の26節から28節旧約聖書の2ページになります。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。創世記によりますと、神は人を土の塵からお作りになりましたが、その中にご自身の形を宿すものとして創造されました。そしてそれはなぜだったかというと、その創造の目的は神様との親しい交わりを持ち、その中にあって被造物のすべてを神の代理として正しく管理するためであったと今の御言葉には書かれています。しかし続く創世記の3章に語られているように、人はその目的にかなう歩みをすることができませんでした。人は取って食べてはならないという神の命令に逆らい、自分の欲望に負けて善悪を知ることのできる木の実を取って食べてしまいました。その出来事の結果としてこの世界に死が入ったと聖書は語っています。3章の17節から少し見てみたいと思います。5ページになりますけれども、また人に言われた。これは神様が最初の人に言われたセリフですね。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた日から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われ、あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べ、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰る。このように書かれています。聖書では罪という言葉は本来神と人との関係が正しくない的外れな関係にあるということを意味しています。まさしく人が神の命令に背き、神との関係が的外れなものとなってしまったことによって最初の罪が入り、その罪の結果として死がもたらされました。そしてこの神に背くという罪の結果、大地は呪われたものとなり、人は汗して大地を耕して糧を得なければならなくなり、死んで土の塵に帰るものとなったと創世記は語っています。これが神と人との最初の物語であります。そしてその後の人の歴史はこの最初の人の失敗をずっと引きずることになりました。殺人、争い、盗み、姦淫、不正な取引、国家間の戦争、環境破壊といったさまざまな罪が大元の罪の結果として生じ、この地上には人間の悪が満ち溢れるようになり、それがその後の人類の歴史の中でずっと続いてきました。人間は神に逆らい 神から離れてしまったことによって自分の欲望を正しくコントロールすることのできないものとなってしまいました。創世記の少し後の6章の中には神様がそのような世界をご覧になって嘆かれている様子が書かれています。創世記6章の5節6節にはこう書かれています。主は地上に人の悪が増大しその心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛めたとあります。しかし神様はご自身の形に創造した人がそのようなものになってしまったことを悲しまれながらもなお罪深い人を愛し高価で尊いものとして見ておられました。そして紆余曲折はあったにせよ選びの民イスラエルを通して忍耐をもってこの世界を導いておられました。そのことが旧約聖書には連々と記されています。しかしひとたび神から離れてしまった人が神に立ち返ることは自分の力をもってしてはどのようにしても成し得ないことであります。それゆえイスラエルの民はそれを成し遂げてくれるメシア救世主の存在をずっと待望していました。神様はそのような私たち人の置かれている状況を十分にご存知であられます。そして時至った時に今から約2000年前にご自身自ら行動を起こされました。それが私たちが神様からの良きを訪れ福音と呼んでいる新約聖書に明かしされている出来事でありました。神はご自身の御子をイエスという人の姿をとってこの世にお使わしになり、このお方は地上において神の国を述べ伝え、そのご生涯の最後に十字架の死によって人の罪を贖い、復活によって罪と死に勝利され、キリストメシアであることを明らかにされました。先ほど紹介した罪の報酬は死ですというパウロの言葉には続きがあります。その箇所を見てみたいと思います。ローマ人への手紙の6章の23節をお開きいただけますでしょうか。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬が死であるならば、人を死から救うためにはそれに見合うだけの別の報酬が罪に対して支払われなければなりません。それが神の御子キリストの死でありました。全く罪なき方の死によって罪の報酬は完全に支払われ、罪の贖いは完全に成就しました。そしてそのことによって永遠の滅びから永遠の命へ向かう道が新しく開かれたのであります。そしてこのことはただひとえに神の賜物であり恵みによるものでありました。ここで言われている永遠の命という言葉ですが、何か抽象的で漠然としていて分かりづらい感じがあります。そこでヒントになるのは、私たちはキリストがこの地上に再び来られるとき、これを再臨と言っていますけれども、このときに、この地上の肉体とは全く異なる新しい体をいただくことができるということであります。私たちはその新しい体において永遠の命を生きることができるという約束が与えられています。そのことを同じパウロの書いたコリント人への手紙の1の15章というところから見てみたいと思います。ローマ人への手紙の少し後になりますが、コリント人への手紙の第1の15章の 49節という、まあ、ところから少しお読みをしたいと思います。新約聖書352ページになります。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。まあ、ここで52節の終わりのラッパの時というのは、キリストの再臨の時を指しています。キリストが再びこの地上に来られる時に、朽ちない体、天に属する方、すなわちキリストの形に私たちは変えられます。そしてその時に死はその棘を抜かれ、勝利に飲み込まれるとパウロはここで書いています。この約束はキリストが死んで墓に葬られて3日後に新しい体を持って復活されたことによって確かなものとされています。キリストの復活が確かな事実なら、キリストを自分の主と信じる者にも復活は確かにあるということを信じることができるのではないでしょうか。このキリストの復活に関しては4福音書のすべてが強調していることでありますが、ここでは同じパウロのコリント人の手紙の1章の15節の最初の箇所を見てみたいと思います。少し戻っていただいて15章の3節から10節までお読みをしたいと思います。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてください。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みと書かれています。キリストと神職を共にした弟子たちにとって、キリストの復活はその後の彼らの人生を根底から変えるものでありました。パウロにとっても復活はそれと同様か、あるいはそれ以上のお出来事でありました。そのことに対する感謝と慈悲がこの最後の10節に現れています。パウロにとってキリストの復活は 神の教会の迫害者から恵みの使徒へと一挙に大転換させられたほどの絶対的に確かな現実でありました。聖書は死で全ては終わりかという問いに力強くノーと答えています。キリストの十字架の死による罪の贖いと復活の由に、それを信じる私たちも復活と永遠の命をいただくことのできる確かな希望が与えられています。死で全てが終わるのか、あるいは新しい命の始まりなのか、それは私たちの人生にとってどうでもいい問題ではないはずであります。どうか一人一人の方が自分の問題として聖書を調べ、その回答を見出していただきたいと思います。このメッセージがその一助になれば幸いであります。